今回はデータ分析を強力にサポートするコルタナアナリティクスに切り込むと題しまして、ビデオのシリーズを、やっていきたいと思います。私がですね、テクニカルエヴァンジェリストの佐藤直樹と申します。そして、
はいはい、テクニカルエヴァンジェリストの太田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日切り込むということで、
でコルタナアナリティクスって聞いたことありますかね、皆さん。そういうものがあります。で何かというと、基本的には Azure の上にあるデータ処理、データ分析のためのさまざまな機能を、まあ、一つにまとめたものをコルタナアナリティクススイートというふうに呼んでるわけですね。
でもこれあのよく見るんですけどね、あのですごい綺麗な絵なんですけど、
絵は綺麗だね、は
い、なんか結局すみません、何やってるのかよく分かんないんですよね。
分かりにくいよね。
はい、まあ、今回それをどんどん切り込んでいって、なんか実際に現場で使うとしたら、なんか結局何をしなきゃいけないのっていうのを理解したいなっていうふうに思ってます。
それは面白いね。
はい、じゃあ先生ちょっとあの左からもしよかったら教えてもらえると嬉しいんですけど。
はい。ちなみにこの絵が、まあ、全体としてまあデータの流れというかね、まあ、データのデータソースからまあ格納をして分析をして、最終的にデータを活用するというフローになっているという感じですね。なるほど、
左から順にですね。
で見ていくと、まあ、一番左側、まあ、データってところには、まあ、ビジネスアプリケーション、カスタマーアプリケーション、あるいはまあセンサーやデバイス、まあ、IoT のシナリオのデータソースというものがまあ出てきます。で、その次ですね、インフォメーションマネジメントと書いてあるところは、そういったさまざまなデータソースからどういった形でデータを受け付けるかというための機能と、
ね、
で、一つ目 Azure データファクトリーというものがありますけども、これは簡単に言うと、まあ、データを連携する、まあ、データのオーケストレーションなんて言い方をしますね。
は
い、
このあたりですね。
なので、まあ、よくあるシナリオとしては Azure 上のブログストレージとか SQL データベース等々からこうデータを抜いてきてフォーマットを変えてまた格納する、そんな感じに使うんですね。
じゃあオーケストレーションって本当になんか他のパーツに対して指揮を飛ばして、あのじゃあ君これやって君これやってみたいな感じで全体を調律するような感じのイメージなんですね。
そうそう、まさにオーケストラの指揮というイメージで、そのデータファクトリーが全体をこう統括をしてデータを、まあ、移動してくれる、そんな感じ
なんですね。なるほど、Azure なんか最近パーツ増えてきてるからこういうやついると嬉しいですね。
そうね、こういうのがないと、まあカスタムのスクリプトとかプログラミングで書かなきゃいけないんだけども、まあ当然メンテナンスが難しいので、そういうもので宣言的にデータフローを作っちゃう。
確かにこれぜひ勉強していきましょう。
はい、はい、そしてもう一つ大事なものとして、下にある Azure イベントハブ、
こいつですか。
ね、そうですね。でこいつは、まあ、基本的にはもうリアルタイムに、データソースが来るデータを定常的に受け続けるというためだけの非常にシンプルな、
なるほど、ということは IoT のシナリオとかでめっちゃ使われるようなイメージなんですかね。
まあ、典型的には IoT のシナリオですね。センサーやデバイスから非常に少量のデータがでも大量に来るというものを、まあ抜け漏れなくちゃんと Azure 上で受け付けるという
ね。とりあえず一番最初の入り口としては、あのこのイベントハブ君に対してデータを渡すというところから始まると。
そうですね。そしてデータ受け付けた後は、その右のボックス、まあ、ビッグデータストア、
ね、このあたりですか。なるほど、ここですね。
はい、でここには2つ機能があって、1つは、Azure Data Lake Store というのね、これ何かというと、まあ、簡単に言うとファイルを格納するためのストレージで、まあ、容量無限大です。どんなサイズでもいくらでも置いてくださいというものになっていて、で技術的には Hadoop で使われている分散ファイルシステム、HDFS というものがあるんですけども、まあ、それに準拠した分散ストレージになっているという。
なるほど、いいですね。なんかあのハードディスクとかをよく追加しなきゃいけなくなったりするじゃないですか。HDFS ってすごい便利ですけど、じゃあ物理的なあのラックはどんどん増やしていかなきゃいけないとか、よく公園とかで、あの困ってる話聞くんですけれども、まあ、そのあたりが無限っていうのは嬉しいです ね、
まあ、自前で当然ながらサーバーストレージを持つ必要ないし、まあ、クラウドサービスなので、まあ、我々がもうキャパシティは管理しますというところで、まあ、好きに使ってくださいというところですね。で、もう一つ下にあるのが、Azure SQL データウェアハウスというものですね。
はい、
でこれ、でこれ何かというと、まあ、SQL サーバーをベースにしたデータウェアハウス、まあ、要は RDB のエンジンなんだけども、まあ、データウェアハウス業務に特化した、ものをサービスとして使えるというものですね。
ということはあの基本的に定型のデータは下 の、 あのこっちに SQL データウェアハウスに入れてしまって、ファイルだとかのバッチ処理しようと思ったら上の方に格納してしまえば、まあ、OK というふうなイメージですかね。
どうしてもデータウェアハウスだとやはりテーブルの定義をちゃんとスキーマの定義をしなきゃいけないので、どうしても柔軟にデータフォーマットが変わるとかいう時に対応しづらいので、まあ従来型のデータウェアハウスをクラウドに持ってきたい時は SQL データウェアハウスを使いますし、まあそうじゃなくて もっと、なんかなバラエティに富んだ様々なデータを柔軟に分析したいときには、うん、データレクサを使うという感じですかね。
わかりました。じゃあそのあたりは、まあ、使い分けていくっていうのはデモの中でもやっていければいいですね。
そしてデータを格納した後ですね、はい、もう一つ右のボックスに行くと
ここですね。
そうですね、うん、ここは、まあ、マシンラーニング&アナリティクス、うん、機械学習と、まあ、分析というところがありますね。で、まずは、まあ、Azure マシンラーニング、まあ、そのものズバリ機械学習のための、はい、エンジンがありますというところで、こちら、まあ、実態は何かというと、うん、まあ、マイクロソフト自体がさまざまな、機械学習のなんとかなアルゴリズムの実装を提供して いるので、まあ、それを簡単にウェブの UI を使って組み合わせて機械学習のなんとかなモデルを作りますと。
なるほど。
でモデルができたらそれはもうウェブサービス REST の API で公開できるので、うん、好きなアプリから呼び出せますよと、うん、そんなもんですね。
いいですね。なんか頭のいいなんか脳みそみたいなのが最初から置かれていて、それをこ うまく使って予想とかをしちゃうみたいな。
なるほど。面白かったですね。
ああ、どうもありがとうございます。
まあ、機械学習は太田さんの方が詳しいと思うので。
いやー、頑張ります。
はい、
はい。
そして、その下ですね、うん、Azure データレイクアナリティクスというものがあります。
はい、
でこれは、まあ、真ん中にあるデータレイクストアとの、うんうん、まあ、兄弟のサービスみたいなものなんですけども、うんうん、まあ、データレイクストアに、まあ、ファイル形式の、大量のデータを置いたときにそこに対して分析をしたいと、
は
い、
うん、なるほど。
で、まあ、データベースでデータウェアハウスすれば当然スケールで分析できるんだけども、うん、まあ、ファイル形式のものをどう分析するかというときにそのための、まあ、分析のエンジンがある
という、ね、なるほど。じゃこいつとこいつが、まあ、ペアになって動いてくれてるみたいな。
そうですね。
あ、なるほど、
はい、そして、その下、Azure HD Insight と言いますね、
うんうん、
でこちらは、まあ、簡単に言うと Hadoop のサービスなので、うんうん、Hadoop やスパーク、例えばこんなスペックでこれぐらいのクラスターを作りたいよと宣言すると、うんうんうん、Azure 側で自動的にクラスター関係を作ってくれて、うんうんうん、必要な Hadoop の実装をインストールしてくれて我々はこうマネージするというマネージドサービス、ね、
あ、なるほど。いいですね。なんかノードとか自分で作ってインストールしたこともあるんですけど、うん、結構めんどくさくて、
うるさい。
それこそあの起動する順番とかを、うん、あの、まあ、なんかヘッドノードを先にするのか、うん、あのそれともワーカーノード先にするのかとかも、うんうん、なんか手順書見たら指定しないといけなかったりだとか、うん、あとはあの、まあ、ヘッドノードの方が壊れちゃうと、うん、まあ、全部ちょっと、はい、残念な感じになるので、うん、マネージとしてくれるのはめちゃくちゃありがたいですね。
そして一番下ですね、 Azure ストリームアナリティクスというものがあります、うんうん、で、これは、まあ、いわゆるリアルタイムのストリーミング処理っていうやつですね、うんう
ん
う
ん、
で違いは、まあ、上のものは、例えば HD Insight とか、まあ、データレイクは、まあ、比較的こうなんとかなバッチ処理系というか、うんうんうん、というものに使われるんですけども、ストリームアナリティクスはもうリアルタイムに、流れてくるデータをリアルタイムにこう分析し続けるというものになっていて、
なるほど。
典型的には、イベントハブとストリームアナリティクスの組み合わせと、
ね、あ、こういくんですね。
なので例えば IoT のデバイスから定常的に流れてくるデータをイベントハブで受けて、うん、ストリームアナリティクスに流して、まあ、分析して整形して、うん、さらに後ろに渡すと。
なるほど。
そういうものですね、
うん、それこそじゃ あの IoT のシナリオでもそうですけど、うん、Twitter みたいな大量にデータが流れてきてるものだったら、うん、まあ、イベントハブとかストリームアナリティクスと非常に相性が良さそうですね。
例えば Twitter 分析なんかはイベントハブ、ストリームアナリティクスの標準 あのサンプルアプリケーションであったりもするので、うん、興味がある方見てみてください、
うん、確かに、
はい、そして、はい、さらに右に行くと、うん、ダッシュボード&ビジュアライゼーションというところで、まあ、分析した結果をどういう形で可視化をしたり、うん、あるいは活用したりするかというところですね、うんうんうん、で大事なものとしては、一番上にある Power BI ですね、
はい、
でこれが、まあ、非常に簡単に言うとウェブベースで非常に綺麗な、うん、グラフィックの、分析画面を非常に簡単に作れますというものになっていて、うんうん、まあ、後ろの分析するデータは Azure上のタイプデータレイクストアだったり、うんうん、データウェアハウスだったり、まあ、様々なものにつないでそれをきれいに可視化をできる、うん、こんなやつですね、
うん、あ、加岡さんとかが確か説明してるやつですよね。
そうですね、このシリーズの前にもビデオがあるので、うん、ぜひ見てみてください、う
ん、はい、ぜひ、
はい、そしてまあ他にもまあコルタナとの連携だったり、うんうん、あるいはまあプロジェクトオックスフォードって言われてますけども、うんうん、例えば顔認識の API が、提供されていたりという形のもの、まあ、こういったものを全部まとめて、コルタナアナリティクススイートと言ってると、うん、
なるほど
ですね。わかりましたか。
はい、ですね、いや本当に綺麗な絵だなと思いますね。だけどなんか結局、ま、実際案件進めていこうと思ったら、うんうん、ま、じゃあイベントハブに対してデータを投げるためにはどういうコードを書かなきゃいけないのかとか、うんうん、じゃあイベントハブからストリームアナリティクスにつなぐときってあのどうするのみたいなところが、ね、うん、ま、あまりよくわからないんですね。
なるほど。
できればもうちょっとこう切り込んでいけたらなと思うのは、次回以降のシリーズで、うん、あのぜひこのあたり切り込んでいくのはどうですかね。
いいですね、
はい、 じゃあ1回目はこんなところでまず全体像、うん、解説っていうところで終わりますけど、はい、2回目以降じゃあもう少し、
はいはい、踏み込んでさらに切り込んでいきたいと思います、はい。